説教 CD ナンバー292。本日のメッセージは神の御言葉の基金と題して、2014年5月24日に持たれました礼拝説教です。話、城間正達。
今日は、神の御言葉の基金という題して、話したいと思います。私はいつも家内から、食事があなたは食べ過ぎね、主食と副食は7:3にしなさいと言われています。量を減らしなさいと言われていますね。主食というのは、玄米や白米やパンが主食であります。神の御言葉で言うと、キリストと十字架につけられた主であります。これが主食なんですね。そして副食と言いますと、毎日のおかずが変わる変わる出てきますよね。これは清きに至る身になります。これは多くの真理の教理であります。これが副食、7:3でしょうかね。そしてこの私たちは自分で箸で持って食べますよね。この箸というのは何でしょうかね。これは信仰による義によって食べなさい。お箸によって各教理をついて食べなさいということなんですね。信仰による義によって、イエスの信仰によってということですね。イエスの信仰は自分からは何事もすることはできない、人にはできないが神にはできないことはないという信仰でもって神の御言葉を学びなさいと言っています。そして料理には味付けが必要ですね。美味しく食べるには、この味付けというのは何でしょうか。これは聖霊ですね。聖霊が私たちの御言葉を味付けて分かりやすく理解できるようにさせるのであります。そして自分でよく噛む。私たちはいつまでも柔らかいものを食べるのではなくてですね、硬い食物を自分でよく噛んで食べる習慣をつけないといけないですね。神様は一度にすぐ理解できるようには教えません。だから何回も何回も壁にぶち当たってですね、御言葉を学んでいるうちにだんだん形がはっきり分かってきます。よく噛んで何回も噛むということが大事ですね。主は言われる。見よ、私が基金をこの国に送る日が来る。それはパンの基金ではなく水に乾くものでもない、主の御言葉を聞く基金のことである。アモス8:11。この死聖所でイエス・キリストの働きが終わり、ことはすでになったと。そしてその時に7つの災害がやってきます。この7つの災害のことをこの聖句は言っていますが、この現在教会は主の御言葉の基金であります。世界は今福音の欠乏のために滅びつつある。神の御言葉の基金である。人間の言い伝えを混ぜないで御言葉を説教する者はほとんどいない。人々は聖書を手に入れて読んでいるが、神が最後の世代に聖書の予言の中に備えてくださった祝福を受けていないと言ってますね。どうして御言葉の基金になったんでしょうか。現在教会は 神の御言葉の飢饉の原因はキリストの再臨に先立って起こる印に無関心でいることは罪であるとパウロは教えている。無関心なんです。そして神のメッセージをほんのわずかしか理解できないのは彼らの側の誤りや怠慢のゆえである。大総統議官37ページ。怠慢の罪でもあると言っています。各時代の教会の大きな誤りはある程度の聖書の真理の理解に到達して停止してしまったということである。彼らはそこに怒りを下ろしてしまった。彼らは我々は十分な光を持っている、これ以上を必要としないと言って前進を止めてしまった。この年老いたヨシュアが取るべき地をなお多く残っていると主は言われた。今から三天使の使命を乗り捨てる時に私たちは前進を止めてしまった。終末時代の神の民、光はさらに明るく輝かさなければなりません。いよいよ輝きを増して真昼となる。神言にそう書かれていますね。霊的な事柄の知識がひなびて弱くなってしまっているので、我々は光からより大きな光に前進できなかった。主は我々の理解力を開いて多くの尊い事柄をお教えになることができなかった。我々はあまりにも地上の宝、世俗の楽しみに没頭してこれらのことを失ったのを知ったならば、我々は謙遜にならなければならない。あまりにもうぬぼれが強いために学ぶものとなることができず、信仰生活においてほとんど進歩しない人々がたくさんいる。彼らは神の御言葉の上滑りの知識で満足している。彼らは自分たちの信仰や行いを変えたいと思わず、より大きな大いなる光を受けるために努力もしない。キリストに従う者たちが知恵を熱心に追い求めるならば、彼らはそれまで全く知らなかった広大な真理の野へと導かれるであろう。観覧のからの上巻306ページですね。真理を新たに解き明かすことによって輝く光が古いものを一層輝かしくする。新しい光を拒んでなおざるにする人は実は古いものを持っていない。それは彼にとって生きた力を失った虚しい形式化としてしまうのである。キリストの実物教訓105ページ。これらが神の御言葉の飢饉の原因であります。エレミアは神の要求に絶対的に服従するこのことの重要性を説明するためにあるデカボ人たちを神殿の一室に集めた。彼らの前に酒を出し飲むように勧めた。すると予期した通りエレミアは抗議と絶対的拒否を受けたのである。デカボ人は断固として言った。我々は酒は飲みません。それはデカボの子である我々の先祖ヨナダブが我々に命じて、あなた方とあなた方の子孫はいつまでも酒を飲んではならないと言ったからです。エレミア35の14。神はこのようにしてデカブ人の服従と神の民の不服従と反逆との著しい相違を示した。今日もそのようなものであります。ところがあなた方は私がしきりに語ったけれども私に聞き従わなかったと神は言われた。今教会は神の御言葉の飢饉であります。ではどうすれば神の御言葉の飢饉を解消することができるでしょうか。 神の御言葉の研究と方法と手段。そこで私は目標のはっきりしないような走り方をせず、空を打つような検討はしない。すなわち自分の体を打ち叩いて服従させるのである。そうしないと他の人に述べ伝えておきながら自分は失格者になるかもしれない。コリント第一9章の26-27節。パウロは標準に目を注がず、またそれに到達する努力もせずに、ふらふらといい加減に走ることのないように自ら厳しい訓練を課す必要があると思いました。では私たちの目標は何ですか？サタンの目標は何でしょうかね？魂がキリストを唯一の望みとって信じることがないようにするのがサタンの研究し尽くした目的である、ね、どのように人類を滅ぼすのかというのがサタンの目的であります。私たちの目標というのはキリストにある完全という目標に向かって前進する。キリストの義は私たちの義であり、キリストの義の瞑想は自己を義とすること、自己称賛の余地を残さない。この瞑想に行き詰まることがない。キリストの知識に至る過程で絶えず前進する。私たちはキリストの知識に召されてきた。それは栄光と徳の知識に対してである。私たちを神と交わらせるのはイエス・キリストにあって我々に示された聖なるご品性の完全な知識であるとあります。主と救い主の恵みと知識に着実に成長しているでしょうか。キリストにある男女の完全な姿に到達するまで進歩すべきである。聖霊の働きによって信仰は愛によって働き、魂を清め、神の律法に反逆し違反する罪を排除する。私たち全てのものが神の子を信じる信仰の位置と彼を知る知識の位置とに到達し、全く人となり、ついにキリストの導いた徳の高さにまで至るためである。エペソ 4-13。 神についてイエス・キリストについての澄んだ知識を得てるだろうか。それははっきりと主の見姿、品性の栄光を見るであろう。彼らは自己にしがみつかず、主の御言葉をしっかり握る。彼らは主の御心の知識が実行に移るように努める。イエスが教えられたことを聞いて行うのである。愛にあって真理を語り、あらゆる点において成長し、頭なるキリストに達するのである。エペソ 4-15。 これが私たちの目標であります。そして自分の体を打ち叩いてとパウロは言っています。という言葉は定義的には厳しい訓練によって欲望、衝動、情欲などを抑制するという意味である。クリスチャンの生涯は戦いの進軍である。この戦いには休息がない。常に努力し忍耐をしなければならない。サタンの誘惑に勝利していくには絶え間ない努力がいる。クリスチャンの攻撃は何者も抵抗できる熱心さを持って、求むべきものであり、各国不動の決意を持って保持しなければならない。誰でも厳しい不当の努力をせずに向上する者はいない。すべて自己のためにこの戦いに参加しなければならない。ミニストーリー435ページに絶えず努力しなさいとありますね。そしてはっきりしない走り方をせず、空を打つような検討をしない、パウロは言っています。ですから私たちは一つのテーマに考えて集中するということであります。 私たちは単に行動するところのものではなく、考えるものである。正しく生きるために私たちは正しく考えなければならない。最後に兄弟たちを、すべて真実なこと、すべて尊ぶべきこと、すべて正しいこと、すべて純真なこと、すべて愛すべきこと、誉れ、すべて誉れあること、また徳と言われるもの、称賛するものがあれば、それらのものを心に留めなさい。フィリピ 4-8。 私たちが考えなければならぬ問題は何でしょうか。それは真理とは何かであります。イエス様が十字架に着こうとしている時に、ピラトは真理とは何かとイエス様に尋ねました。ピラトが真理を受け入れて自分のものにすることによってのみ、彼は堕落した性質をはっきり直されることを理解するようにイエス様は望まれました。しかしピラトは返事を待たなかった。外部の騒ぎが彼の関心を当面の問題に引き戻しました。サタンは常に関心からそらそうとします。私たちが育み、愛し、尊び、服従すべき真理とは何であるかということが一番大切なことであります。あなた方のは上にあるものを思うべきであって、地上のものに心を惹かせてはならない。コロサイ 3-2。 そこで言ってるあなた方は思うべきものであるというのを言う表現は、それは継続的に考える、注意を払うという意味である。キリストに従おうとする人はどうしたら上にあるものを継続的に考えることができるか。それはキリストの愛に触れ、個人的に体験し経験し、心の底からイエスを愛し、常に死を喜ばせようと願うことが継続的に考えるということであります。高い標準に到達しようとする努力において成功か失敗は、あなたの品性と思想を訓練する方法にかかっている。考えずに行動する者は愚かに行動する。彼らは発作的に行動し、ほぼかしこにおいて飛び出し、あれやこれや取られるが何の価値もないですね。そしてイエス様は弟子たちに第一の質問をしました。人々は人の子を誰と言っているか。ユダヤ人たちは私のことを何と言っているかと。そして第二の質問、それではあなた方は私を誰と言うかとイエス様は言いました。ペトロが答えていった、あなたこそ生きる神の子キリストです。人は何と言ってるかではなくて、あなたはキリストについてどう考えるか、これは最も重要な問題である。モーセやすべての預言から始めて聖書全体にわたり、ご自身について記してあることとも解き明かされた。ルカ 24-27。聖書はキリストについての証であります。聖書を学ぶとき、いつも心に覚えなければならない一つの偉大な中心的真理、キリストと十字架に作られた主がある。他の真理はこの主題に関係づけられて感化と力を持つものである。贖いの働きをされたキリストが真理の体系の偉大な中心真理であると知らされたとき、新しい光が過去将来の出来事の上に出る。それは新しい関係の中に知られ、新しくより深い意味を持つ。今日の真理は広い内容を持ち、深遠で多くの教理を持っている。しかしこれらの教理はあまり意味を持っていないようなバラバラのものではない。 それは金の綱で結ばれ、完全な全体を形成し、キリストを生きた中心としているというんですね。キリストが真理の全体系の中心である。この信仰によるぎという小さな鍵が非常に複雑な構造の大きな扉を開いて、あらゆる貴重な富と栄光の宝庫の扉を開くのである。信仰によるぎ、理解しているでしょうか。100人のうち1人も理解していない、ね、信仰による鍵でこの建物全体の鍵を開いて、そこにいろんな真理の教理がを学ぶのであります。神の御言葉を学ぶには忍耐が必要である。一つの事柄を成就させるためには大変な忍耐が必要である。中途でやめない英雄的な行動を取らなければならない。それだけではなく、観難をも喜んでいる。なぜなら観難は忍耐を生み出し、忍耐は伝達を生み出し、伝達は希望を生み出すことを知っているからである。ローマ書5章の3、4節。観難とは大変な苦労、ひどい難儀なことであります。悲劇の連続の中にあっても、私はやり続けていくという経験を持たなければならない。クリスチャンは患難が来た時打ち砕かれてしまいません。また周囲に対してただ一人で戦わなければならないかもしれませんが、信仰を持って将来に立ち向かいます。忍耐は伝達を生み出すと書かれています。誰でも少しの間は将来に立ち向かうが、しかし来る日も単調なつまらない義務の連続であったならば、とてもうまく処理していくことはできないと思って諦めます。そしてくだらないことに没頭して生きていくかもしれません。英語の改訂訳では、忍耐は品性を発達させる、中途でやめないという行動は決して無駄に年月を送ることではありません。絶望、単調、失望、苦痛の中から平静な道場に満ちた快活な生活が生まれてくるのです。パウロとバルナバとマルコは第一次伝道旅行に行きました。マルコは不安と落胆にくじけてしまった。マルコは恐れてすっかり勇気を失い、エルサレムへ引き返した。パウロは第二次伝道旅行の時、マルコを連れて行かない方が良いと考えた。彼は家庭生活の安全と楽しみのために働きを放棄するようなマルコの弱さを許す気になれなかった。そんなに耐久力のないものは、忍耐、国旗、勇気、献身、信仰、心からの犠牲、いや必要ならば命さえも要求する働きに向かないとパウロはバルナマに主張した。後にマルコは神の祝福とバルナマの賢明な指導のもとに、マルコは貴重な働き人に成長しました。若いマルコはですね、立ち返っていきました。忍耐力なかったが、ある心理学者の一グループが全ての成功した人々に共通な一つの特徴を見出す調査をした。成功している人々は高い知能指数ではなく、成功した多くの人々はただ平均の知力しかありませんでした。成功した人々の特徴を付ける特質は辛抱強いということでした。世の中には忍耐の素晴らしい特質を持った少数の人々、発明発見する人、目的に対する粘り強さの人々がいます。顕微鏡で25年か30年もじっと顕微鏡一つを狙いにつける科学者もおりますよね。 粘り強い忍耐強い。私たちも御言葉が最大の喜びで、時間とエネルギーを費やし、御言葉の研究を最後まで学び続けましょう。忍耐とは変わることのない我慢強さです。中途で進むことが困難な時にそれを続ける能力であります。ここに神の戒めを守り、イエスの信仰を持ち続ける生徒の忍耐がある。すべて競争する者は何事にも節制する。コリント第一9-25。競争に勝ち抜くためには節制が必要であります。忍耐が競争を果たするのであります。知識に節制を、節制に忍耐を加えなさい。ペトロ第2:1-6。節制しない人が忍耐はできません。神の御言葉を理解するには節制がなければならない。頭脳を明晰にしなければ神の御言葉を理解することはできないとあります。神の御言葉を学ぶには努力が必要である。高い状態から人間は堕落したという最大の証拠は、元の状態に変えるにはこれほど努力がいるという事実である。一瞬間の軽率、不注意な行動によって悪の力に支配されることがあるが、この鎖を破ってさらに清い性格に達するには一瞬間ではできないのである。決心ができ実行し始めても、それを完成するには苦労と時間と不屈の努力と忍耐と犠牲がいる。ミニストリー434ページ。私の家はこの傾斜地になってるんですね。そして上の方で石積みしていました。大きな石を積んでいたんですね。すると私の不注意で、一瞬の不注意でこの大きな石を転がる、下の方に転がっていった。そして30メートルの下に転がっていきましたね。あ、それを引き上げるのも大変な至難のことでありますね。だから人間は堕落したのはすぐに堕落する。しかし元の状態に戻るのは大変な忍耐と苦労がいる、ね。御言葉を読み祈ることと瞑想によって絶えず神に近づきなさい。皆さん今朝何時に起きて定期的に御言葉の研究してるでしょうか、ね。私は今、前は習慣づいてなかったんですけど、今6時に起きて7時まで御言葉の研究をね、習慣づきました。だから皆さんもね、これを毎日毎日やってるうちに、習慣づくと思いますね。神を愛する魂は、神と絶えず交わることによって力を受けることを喜ぶ。神と語ることが魂の習慣となるとき、悪の力は滅ぼされる。なぜならサタンは神の近くにある魂の側にいることができないからである、ね。神に近づきなさい。そうすれば神はあなた方に近づいてくださる。ヤコブ4-8から、ね。すべてあなたの手のなしることは力を尽くしてなせ。あなたの行く読みには技も計略も知識も知恵もないからである。伝道の書9章10節。現代人の特徴を表す印の一つは、少数の人々だけが喜んで惜しみなく与える奉仕をしていることである。最後の世代の叫びは、我々に少ない仕事でもっと多くの賃金を与えよう、もっと長い休暇を、もっと多い利益を、そしてもっと少ない責任を。これが現代人の特徴である。全ての人生の中で最も悪いのは悪に染まった不純な人生である。次に悪いのは単に安易な正義のない人生、与えることをしない生活、ただ最小の骨折り、最小の困難、しかし 最大の肉体的快楽、単なる生半可な知的喜びを求める人の恥ずべき人生である。価値ある人生とは努力の人生であり、価値あるもののために奮闘し成し遂げようと骨折る人生である。私たちの人生は非常に短い。私たちの働きは死によってあっという間に全て終わる。ありきたりでない努力のみが我々を肉体的に知的に霊的に強く育てるのである。怠惰は魂も肉体も滅ぼしてしまう。心と道徳的品性と肉体的力は弱められる。御言葉の研究に対する怠慢は精神的弱さと無能力の大きな原因である。怠け者の道には茨が生え茂り、正しい者の道は平かである。箴言 15-19。 怠け者よ、ありのところへ行き、そのすることを見て知恵を得る。箴言 6-6。 勤勉な人の計画はついにその人を豊かにする。すべて怠る者は貧しくなる。箴言 21-5。 クリスチャンは持続的な努力と発作的な努力、この二つがありますが、クリスチャンは持続的な努力であります。ウサギと亀に比べると亀の信仰であります。コツコツと頂上に登っていくのであります。多くの人が有用な力のある人間になり得るはずの青年たちが、その若い時代に優柔不断の習慣を持ち、そのためにその努力が役に立たなくなり失敗している。時折彼らは何か大きなことをしようと急に熱意に満たされるが、仕事を半分でやめてしまい、結局何もなくなってしまう。絶えざる忍耐は立派な働きの成功に欠くことのできないものである。節制と忍耐と着実な働きは発作的な努力が上げる効果よりはるかに多くのものを成し遂げる。目的をしっかり捉えることは完成のために必要であります。私たちはこんなたっとい救いを名をたるにしてはどうして報いを逃れることができようか。ヘブル 2-3。 私たちは聖書を興味深く勤勉に祈りを持って研究しなければならない。それ以外に方法はない。そして無限な知恵、愛、力などは全てこれらの研究の後に見出されるのである。天国の真理は畑に隠してある宝として表されている。人がそれを見つけると隠しておき、喜びのあまり行って持ち物を皆売り払い、そして彼がその全ての場所を掘り起こすであろう。その畑を買うのである。マタイ 13-44。 彼のこの辛抱強い努力が隠された宝石やたっとい鉱脈を発見するのである。深く深く掘って働く人は豊かな貴重な鉱脈を発見する。そして神の御言葉を深く掘り下げなければなりません。精通していなければならないキリスト教の科学がある。それは天が地よりも高いように、どんな人間の科学よりもはるかに深く広く高い学問である。ミニストリー435ページ。ああ深いかな、神の知恵と知識と富は、その裁きは極めがたく、その道は計りがたい。ローマ書 11-33。 神は言葉に表現できない愛を持って私たちを愛してくださっている。私たちが人知を超えたこの愛の長さ、広さ、深さ、高さを幾分でも理解するときに、私たちの愛は神に向かって目覚める。祝福の山94ページ。すべての聖徒とともに、その広さ、長さ、深さを理解することができ、また人知をはるかに超えたキリストの愛を知って、神に満ちているもののすべてをもってあなた方が満たされるようにと言われる。 祈る。エペソ 3-18。 神の愛は全世界の地位の上限、貧富教育あるなし、広い世界に及んでいる。人間の愛は狭い、神の愛は広い。人間の愛は短い愛しか持っていませんが、神の愛は永遠です。あなたの罪がどんなに深くても、どん底に折れてこられた罪人を救う、己を低くして死に至るまで、しかも十字架に死に至るまで従順であられた、その深い愛であります。神の愛は天が地よりも高いように、すべての他の愛に勝って高いのです。神の最高の方は自己犠牲によって表される。どのような見方にも高さ、奥行き、幅、長さがある。それらの4つの面を探求する必要があります。私たちは神の愛を探求しているでしょうか。多くの人々はインスタント宗教を見出そうと望んでいる。世俗的な道を急いでいるので、聖書を学び、その深い教訓を瞑想するにはあまりにも忙しすぎ、またせっかちである。あまりにも多くのものを見落とすので、せっかちは思索や発見、また人生の目的や真理を深く瞑想することの敵である。神の奥義を研究するには大いなる忍耐が必要である。私たちの心を神の御言葉の顕微鏡でもっと多くの時間をかけて探らねばならない。主の来臨のために備えをすることが短時間にできる仕事ではないことを知る必要がある。インスタントなやり方ではダメである。だから兄弟たちよ、主の来臨の時前まで耐え忍びなさい。見よ、農夫は地の尊い実りを前の雨と後の雨とがあるまで耐え忍んで待っている。ヤコブ 5-7。 真心だけでも不十分である。私たちは真実をもって死に仕えなければならない。不正を拒み、真理の鉱山の中に隠されている貴重な、金塊を発見するために常に掘り下げなければならない。私の民は知識がないために滅ぼされる。ホセア 4-6。 自分で研究し追求しなければならない。もしナタナエルがラビの指導を信頼していたら、彼は決してイエスを見出さなかったであろう。彼は自分で見、自分で判断して弟子となった。今日偏見にとらわれて恵みから遠ざかっている多くの人々の場合も同じである。もし彼らが来て見さえしたら、その結果はどんなに異なったものになるだろう。人間の権威による指導に頼っている限り、誰も救いの知識である真理に到達することはできない。ナタナエルのように、我々は神の御言葉を自分で研究し、聖霊の光を求めて祈る必要がある。各時代に希望上巻160ページ。その思想が自分自身のものとなるまで、よく考え集中し、主が何を言っておられるかを知るべきである。聖書のある箇所を何回も何回も考える。同じ道を何回も歩いているうちに、どこに何があるか分かる。頭の中でその道全体を描くことができます。私も25年間このパン屋に働いていました。そしてパンの焼いて25年経ったんですね。最初のうちはこのパンの膨れ具合、どのぐらいで膨らむのか全然見当がつきませんでした。しかし25年経つとですね、パンがどのぐらいで膨らんでくる、8分ぐらいで膨らんでくるのが分かり、そしてオーブンが、6つぐらいありましたかね、たくさんオーブンがあるんですね。その中にこのパンを入れてタイマーをつけませんでした。もう そしてこのオーブンの中身は見えないけども、どのパンが入って何分頃に焼き上がるというのは、もう25年間やってるうちに中がは実際は見えないんだけども、中が見えるようになってきました。そしてタイマーをつけるのに、あ、このオーブンはあと何分で焼けるということが見えるようになってくるんですね。そのぐらい私たちも御言葉の研究で何遍も何遍もやってるうちに、あとは御言葉がどこにあり、どんなことを言ってるか、はっきり分かるようになってきます。新しい箇所の研究を始めるために、最初に戻り、すでに研究したことを復習することが大事だ、ね、また新しい研究する前にね、また元に戻って復習しない、反復しなさい。それが聖書研究に必要なことである。重要でないものを心の中に満たさないように、低い標準で満足してはならない。枝葉にあまりこだわらないように、パウロの時代に真理に耳を傾けた人たちの中には、あまり重要でない質問をしたり、人間の考えや意見を提示したり、不必要な理論や重要でない論争にそらそうとする者がいた。小さな理論上の相違を持ち出すことを避け、世に与えられるべき試金石となる真理を宣言することにその精力を傾けるのである。福音の宣伝311ページ。そして最後の味付けである聖霊ですね。あなた方のうちにはキリストからいただいた油がとどまっているので、誰にも教えてもらう必要はない。この油が全てのことをあなた方に教える。それは誠であって偽りではないから、その油が教えたようにあなた方は彼のうちにとどまっていなさい。ヨハネ第1、2-27。聖書は我々が理解できるように書かれたものである。神の御心を行おうと思うものであれば、誰も私の語っているこの教えが神からのものか、それとも私自身から出たものか分かるであろう。ヨハネ 7-17。 神の言葉、聖書に従い、そのように行おうとして聖書を読むなら、誰も理解できるのである。反対に、神にもイエスにも従わないたくない者がどんなに読んでも正しく理解することはできない。人間に従うよりは神に従うべきである。使徒行伝 5-29。 あなた方は私の説いた神の言葉を聞いたときに、それを人間の言葉としてではなく神の言葉として事実その通りであるが受け入れてくれたことである。この神の言葉は信じるあなた方のうちに働いているのである。テサロニケ第1、2-13。この精神で聖書を読む者には神が万事を教えて悟らせてくださる。誰が自分の命を懸けて私に近づく者があろうかと主は言われる。エレミア 30-21。私の言葉にとどまるとはどういった意味なんでしょうか。ヨハネ 15-7。 神の御言葉によって全的に支配され、御言葉に従って生活し、御言葉が最大の喜びとなっている人であります。これが私の御言葉にとどまりなさいという意味なんですね。嫉妬や邪悪な憶測や非難がコリントの多くの信者たちの心を閉ざしていて、すべてのものを極め、神の深みまでも極める聖霊の十分な働きを妨げていた。彼らはこの世的な知識においてはどんなに賢くとも、キリストを知る知識においては幼児に過ぎなかった。観覧から栄光炎上官の29ページ。教会内には嫉妬や邪悪の憶測、非難、そういうことが聖霊を拒む罪であります。今教会は梅雨も雨も降らなかったギルボアへの丘のように、神の御霊がない、神の御霊の欠如であります。御言葉の飢饉であります。信仰の力がほとんど見られなくなった。なぜだろうか。 主は今も恵みを与えようと待っておられる。主は天の窓を閉じておられない。我々が神から離れたのである。真の信仰のリバイバルが必要である。神から聖なる油、御霊のバプテスマを受ける必要がある。イエス様はよくよくあなた方に言っとく。誰でも新しく生まれなければ神の国は見ることはできない。ヨハネ 3-3 に言いました。私たちは今新しい命、新しく生まれ変わる必要があります。祝福は信仰によって魂が神に屈服するときに与えられる。その時人間の目で見ることのできない力が神の形にかたどって新しい人間を創造する。過去時代の規模上巻の203ページ。神に屈服するときに私は何という惨めな人間だろう、誰がこの死の体から私を救ってくれるだろうか、ローマ書7-24。どんな人に対しても答えは一つしかない。すなわち、見よ、世の罪を除く神の子羊であります。私たちにとって生きるか死ぬかの問題であります。本日、私たちは霊的麻痺にかかっているので、第一子のイエスの助けが必要である。心の中のガラクタ、自己と人間の知恵を取り除き、戸を開けてイエスに入っていただきましょう。私たちは屈服するというのがどういった意味かを分かりません。心を神に対して無条件降伏させなければ人は誠の武道の域につながることはできない。私たちの努力とともに働く精霊の力である。自我の甘やかしは全てやめなければならない。人に寄りかかろうとする者には甘やかされ、世話され、支えてもらおうとする知性の弱さ、宗教的熱心さの欠乏がある。義に飢え乾いている人たちは幸いである。彼らは飽きたれるようになるであろう。マタイ5-6。教会がリバイバルを経験するのは、個人が熱心に神の祝福を求めるからである。上へ乾くように神に求め、信仰によって求め、それに従って受けるのである。神を追い求め、生ける水の源から飲み続けましょう。信仰の眼を十字架に注いで、イエスが我々の力、我々の救いであることを信じる必要があります。最後の時代は、人はパンだけで生きているものではなく、神の口から出る一つ一つの言葉で生きるものである。マタイ4-4。人はパンだけで生きるものではないという真理は日増しにこれから重要になってきます。その獣の像を拝まない者を皆殺させた。この刻印のない者は皆物を、買うことも売ることもできないようにした。黙示録13-17。やがて、物の売り買いがなく御言葉の飢饉が来ます。しかしその時生徒たちは神の御口から出る言葉によって生きるのであります。神の民が生きるのはパンだけによるのではなく神の御言葉によるのであることを私たちはこれまでなかったほどよく認める必要がある。私たちは神の御事を軽んじて自らの上に危険と永遠の損失を招いている。心の中に神の御事を蓄えていた者だけが最後の試みに耐えることができるのであります。現在私たちは神の御言葉を熱心になって蓄えましょう。天にいらっしゃる神様、今は教会も全ての諸教会も御言葉の飢饉でございます。どうか私たちやがてヤコブの悩みに突入します。どうか今 残された恩恵期間に御言葉を蓄えることができますように。そして努力し、どんな迫害にあっても神様の聖書の御言葉のみが最後は残ります。どうかその聖書の御言葉を、世の人々に愛を持って伝道することができますように。この祈りをイエス・キリストの御名によってお祈りいたします。
アーメン。
以上をもちまして本日のメッセージを終わります。セブンス・デイ・アドベンチストの使命は三重の使命、または三天使の使命であります。サンライズ・ミニストリーはこの現代の真理をメディアを通してできるだけ多くの方々に聞いていただきたいと願っております。来るべき終末事件、キリストの再臨に備えるメッセージを CD でお聞きになりたい方、もしくは DVD でご覧になりたい方は次の連絡先にお申し込みください。郵便番号905-0428、沖縄県国頭郡泣き人村あざ今泊1471、サンライズミニストリー、電話0980-562783、電話0980-562783、ファクシミリ0980-562881、ファクシミリ0980-562881、 E メールアドレス contact@srministry.com。 なお、説教 CD の内容はホームページ上でも配信しております。ホームページアドレスは www.srministry.com。 オンラインメッセージのページからお入りください。皆様の上に主の御恵みと御祝福が豊かにありますように。